こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。石棚清張、越境散歩を境界線を越えて未来を作る行動哲学は、インターネットとテクノロジーの進化によって個人の行動範囲と影響力が拡張した時代に国境や組織、常識といった境界線を越えて価値を生み出すための考え方と、実践姿勢を説くビジネス向けの行動哲学書である。著者は中東や新興国と日本をつなぐビジネス経験、そして YouTube の越境さん、日チャンネルでの世界情勢の発信を背景に、世界秩序の変化や不確実性を前提とした生存戦略を提示する。本書の中心は、官僚や大企業の後ろ盾に依存せず、個人の個性と情熱を起点にビジョンを行動へ落とし込み、変化の早い国際環境でも自分の手で未来を作るためのマインドセットを整える点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に越境サンバ。自という時代認識個人の解放が前提になる本書が提示する越境三分派、諸派、国境や組織の境界が固定的だった時代の働き法や生き方から一段進み、個人がテクノロジーを武器に越境して影響を及ぼせる段階を指す考え方として語られる。インターネットは情報の非対称性を薄め、個人が学び、つながり、発信し、取引し、移動するためのコストを下げた。その結果、国家や大企業の枠組みだけに依存しなくても、海外の人や市場にアクセスし、自分の価値を提示できる余地が広がったという問題提起が核になる。著者は世界情勢の変化やルールの揺らぎにも触れ、既存の安定を前提にしたキャリア設計では立ち行かない局面が増えていると捉える。越境三差、ニューは華やかな海外志向というより変化に適応するための現実的な行動原理であり、個人が主体的に学び、動き、関係性を作り直すことを促す枠組みとして位置づけられている。次に、常識と境界線を疑い自分の視野を更新する。越境の対象は国境だけではなく、思い込みや業界慣行、同調圧力といった見えない境界線にも及ぶ。本書の語り口では、世界がフラット化するほど比較の基準が増え、日本の常識がそのまま通用するとは限らない場面が増える。だからこそ、自分が当たり前だと思っている前提を一度分解し、別の地域や別の価値観から見たときにどう映るかを点検する姿勢が重要になる。著者が中東や新興国と関わってきた経験に基づき、日本の外側には異なるスピード感や交渉の作法、信頼形成のプロセスがあることが示唆される。ここでの学びは特定地域の知識を増やすことよりも、視野の更新を習慣化することにある。境界線を越える行動は、道への不安を伴うが、常識を疑い続けることで意思決定の精度が上がり、変化に対して受け身ではなく能動的に立ち回れるようになるという方向性が語られている。さらに、官僚や大企業に頼らない動ける日本人を目指す本書の強いメッセージの一つが、後ろ盾のある組織に依存する発想からの転換である。著者は官僚や政治家、大企業といった大きな枠組みが常に個人を守ってくれるとは限らない時代に、個人が自ら動いて機会を作る重要性を強調する。ここで言う動けるとは、単なる行動量ではなく、状況を読み替え、必要な情報を取りに行き、相手の文化や利害を踏まえた上で関係性を築く実務力を含む。海外との取引や協業では、前例やて順守が整っていないことも多く、判断を先送りすると機会を逃しやすい。だからこそ、自分の足で現場に触れ、学びを更新しながら小さく試し、修正する姿勢が価値になる。日本人の強みとして、誠実さや調整力が評価される可能性にも触れられ、越境を特別な才能の話にせず、鍛えられる行動様式として捉える点が特徴となっている。そして、情熱と個性を起点にビジョンを行動へ変える越境三多実践する上で、著者は個人の情熱を呼び覚まし、個性を磨くことを重要な出発点として扱う。世界に出ること自体が目的化すると、競争の激しさや深く実性に押し巻きやすい。そこで、自分が何に強い関心を持ち、どんな価値提供をしたいのかという内的な動機を言語化し、それをビジョンとして行動に落とすことが求められる。個性とは奇抜さではなく、経験の組み合わせや視点のユニークさ、信頼の積み重ねによって形成される差別化要因として捉えられる。テクノロジーによって発信やビジネス構築のハードルが下がったからこそ、誰でも始められる一方で、続ける理由と軸がないと埋没しやすい、情熱と個性を軸に据えることで、短期の流行に振り回されず、変動する国際環境でも一貫したいし、決定が可能になるという点が、本書の行動哲学としての骨格になっている。最後に、情報発信と学びの継続で、世界の変動に適応する、 著者は YouTube の越境サンバ、二次チャンネルなどで世界情勢を継続的に発信しており、本書の背景にも変化を追い続ける姿勢がある。越境の時代は正解が固定されにくく、地政学的リスクや資源問題、国際関係の緊張などによって環境が急変しうる。その時必要なのは一度得た知識に固執することではなく、情報を取りに行くルーティンと自分の苦節を更新する習慣である。発信は単なる自己表現ではなく、学びを整理し他者からの反応を得て視野を広げる手段にもなる。さらに、オンラインでのつながりは国境を越えて形成できるため、個人が小さなネットワークを育てることが将来の機会につながりやすい。こうした継続的な学習と発信、コミュニティ形成の考え方は特定の業界に限らず応用でき越境さんだ。ゼオ一過性のスローガンではなく、日々の実践に落とすための現実的な支柱として機能している。結論として、越境三重数、境界線を越えて未来を作る行動哲学は、海外で働くことや企業を目指す人だけでなく、国内にいながらも変化の早い時代にキャリアや事業を更新したい人に向く、特に組織の枠内での最適化に限界を感じているビジネスパーソン、情報収集はしているが行動に移せていない人、世界情勢を踏まえた視点で意思決定したい人にとって思考の軸を整える助けになる。得られる実利は、国境や常識という境界線を前提にしない発想への切り替え、個性と情熱を起点にしたビジョン設計、そして小さく動いて学びを更新する姿勢である。動詞の自己啓発的なグローバル論と比べた際の特徴は、著者の中東や新興国との関わり、世界秩序の揺らぎといった現実の変動を強く意識しつつ、特別なエリート論に寄せず個人の行動哲学としてまとめている点にある。越境を遠い理想ではなく、日常の選択の積み重ねとして捉え直した愛読者にとって実践の指針となりうる一冊である。ご支援いただける場合は石棚製、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。